詩編の35編を、いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんが偶数節を声を合わせてお読みください。詩編の35編の1節からお読みします。ダビデによる、主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。槍を抜き、私に追い迫る者を封じてください。私の魂に言ってください。私があなたの救いだと。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけてください。押しのけさせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を陥れようと穴を掘りました。こうして私の魂は主にあって喜び、御救いの中にあって楽しむことでしょう。暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。しかし、私は彼らの病の時、私の着物は荒布だった。私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。だが彼らは私がつまずくと喜び、相集い私の知らない攻撃者どもが、共に私を目指して集まり、休みなく私を中傷した。我が主よ、いつまで眺めておられるのですか。どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から奪い返してください。
私が大きな哀愁の中であなたが生かしたし、強い人々の間であなたを賛美します。
偽り者の私の敵を私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく私を憎む人々が目くばせしないようにしてください。
彼らは平和を与えられず、地の平穏な人々に欺く事を高らかからです。
彼は私に向かって大きく口を開き、あは、あはは、この目で見たぞ、と言います。奮い立ってください。目を覚ましてください。私の裁きのために。我が神、我が主よ、私の訴えのために。彼らに心の内で言わせないでください。あはは、我々の望み通りだと、また言わせないでください。我々は彼を飲み込んだと。私の義を喜びとする者は、喜びの声を上げ楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は大いなるかなと。
私の舌はあなたの義をあなたの誉れを日夜口ずさむことでしょう。
まあ、詩編の35編は、まあ、2つの陣営が出てきます。1つの陣営は私っていうふうに属するものや、まあ、私や私と喜びを共にするもの、私の義を喜びとするもの、そういう人たち。 もう一つの陣営は、その私に、まあ、ダビデによるですから、ダビデにその敵対する人たち、ゆえもなくって書いてありますね。理由もなくって意味ですよね。理由もなく私に密かに網を張り、理由もなく私の魂を落とし入れようと穴を掘る人。また、ゆえもなく理由もなく、私を憎む人々。で、ダビデは、その神に従って、神が、その、これを歩んでねという、神に従ってねという、私に従いなさいというその道を、その、歩んでいたので、この歌を歌えるんですよ。彼がその神に敵対してたとすれば、ダビデに敵対する者が、神の味方であり、ですよね。ダビデは神の敵になるんですよ。もしダビデが神に従ってなければですよ。で、私たちも、その、私たちの周りにいろんな人たちがいます。で、その周りの人たちのことによって、もちろん自分にも問題があったりするんですけど、その、悩まされたりもします。で、その人たちのことをどういうふうに見るかですけど、ダビデは、その、自分に対して悪い思いを持っている人たち、自分をあざける人たち、自分に中傷してくる人たち、自分に襲いかかっている人たちに対しても、中3節に書いてあるみたいに、彼らの病の時、私の着物は荒布だったって。彼らがその病気で苦しんでいる時には、その荒布をまとってるんですよ。喜んでないんですよ、全然。断食して魂を悩まして、これは誰のためかというと、彼ら、自分に敵対してくる人たちのためですよ。で、祈って、その祈りっていうのをずっと胸の中に行き来してたって。自分の友や兄弟にするように歩き回って、母の喪に服すようにうなだれて嘆き悲しんでたって。取りなしに祈ってたんですよ。でも彼らは私がつまずくと喜び、あいつという私の知らない攻撃者ともが私、共に私のを目指して集まり、休みなく私を中傷したって。自分が神に従おうとするときに、それに対してやんやん言ってくる人や、その神に従わせなくするもの。それを神に持ってってるんですよ。で、ダビデ自身に私はこの人たちを撃ち殺しますみたいなこと言ってないんですよ。だから私に力をくださいって。私にその剣をくださいとか言ってないんですよ。で、復讐は神のものなんですよ。で、特にイエス・キリスト以降に生きてる私たち。ダビデは以前に生きてる、人ですけど。もちろんその原則は変わらないんですが、神を愛し、互いに愛し合いなさいというその原則、神に向かって生きるという原則は変わらないんですけど、イエス・キリストは特にその原則をもっとはっきりとしましたよ。互いに愛し合いなさいという、人を愛しなさいという時のその原則をもっとはっきりさせて、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいって、そこまでそのはっきりさせたんですよ。それが神の愛だって。神もその敵を愛するでしょうって、忍耐するでしょうって、この人が真理を知るようにって。だから私たちの側では、そのこの人主をどうぞ呪ってくださいとかね。私の肉はそう叫びますよ。こいつムカつくって。こいつめんどくさいから、この人がもう二度と立つことがないように、この人が二度と私に逆らって立つことがないように、懲らしめてやってくださいっていうふうに、私の肉は叫ぶんですよ。でもイエス・キリストは、私たちに対して、あなたの敵を愛しなさいって。あなたに迫害する者のために祈りなさいって。つまり私たちの中に、その人を愛するとか、その人に良くしてあげるとかっていうその思いがないから、貧しいものとなって、私の心は貧しいって。私には愛がないって。それで、その愛を求めて神に祈りなさいって。そしたら、神は私たちの内側で働いて、神がその愛を注いで、私たちがその愛せるようになるって。それが私たちのその新約を通してのその解釈ですよ。人がその呪われるようにってなんて私たち祈らないんですよ。むしろこの人のことを愛せますようにって、私を助けてくださいって祈るんですよ。ゆえもなく、自分にその、なんか、悪巧みをしてくる人っていますからね。理由ないのに。何も別にこの人に対して悪いことしないのに、その、ものすごくトゲトゲしてる人がいて。すごくなんか攻撃的にその接するみたい。私だけじゃないかもしれないけど、他の人もそうかもしれないけど、でもそうやって悪い言葉をかけてきたり、悪い態度でその自分に接してきたり。でも私たちその人たちのことをその愛するという、その人たちも愛する またその祈る取りなす対象なんですよ。そうできるように、そうなるように、そういうその心が与えられて、そういう愛によって行動できるようになるように、神に求めるんですよ。私を助けてくださいって、この人というよりも。まず私を助けてください。午後の学びの時に私たちずっと学んでますけど、私たちは神から良いものを受けて、良いものを他の人に渡すんだって、それが奉仕だって。だまず自分が祝福されてないと、まず私が神から良いものを受けないと、人に良くしてあげられるわけがないんですよ。まず私の心が変えられないと、人に良いものを届けるってことはできないですよ。愛するってことを一つとって。もしそれでも、その悪いことをしてくるとか、そしたらもうその報いというのはその人が神から受けるだけですよ。私はその報いをその人に与えないんですよ。私はただ、その人に対して反応して応答するんじゃなくて、私は神の愛に対して、その神に応答するんですよ。でも祈りの中で自分のその怒りとか自分の肉っていうのは込み上げてくるから、主を助けてくださいっていうふうに祈ることは全然問題ないですよ。自分の苦い思いをその人にぶつけるんじゃなくて、神にぶつけるんですよ。私はこんな苦い思いを持ってます。だから私のこの苦い思いをこの人の上にぶちまけてくださいじゃないですよ。この苦い思いを持ってるので私を許してくださいですよ。私を助けてくださいなんですよ。この人を愛して。イエス・キリストが私にね、その命じておられるように、この人を愛して、この人のために祈ることができるように、私を助けてください。その人に対する報いは、神がなさいますよ。願うくは、本当に良い報いを彼が、またその彼女が受けることですけど。そこから先はもう、私たちのその範疇にないんですよ。神が、その後はされるから。本当に私たちがその神の願いに沿っているものでありたいですよ。神を敵対するものじゃなくて。そして常に私たちがその神の願いに沿って歩んでいる限り、そこに追求している限り、私たちは我が神我が主よって、この神に対してすがることができるんですよ。神の助けを求めていくことができるんですよ。